続いては食生活の話題です。今月のテーマはお腹の調子が悪い原因はというお話です。出先でお腹が急に痛くなり、近くにトイレを探しても見つからず、ますますお腹が痛くなって困るという状態によく見舞われる人が多いようです。病名は過敏性腸症候群と言います。有病率は日本人の 10% から 20% と報告されています。ある読者の方から、過敏性腸症候群を取り上げてください。また、食事療法のFODMAPについて解説してください、というお便りをいただきました。過敏性腸症候群は、大腸や小腸に潰瘍や腫瘍などの器質的異常がないにもかかわらず、下痢や便秘、腹痛、腹部の膨満感などが慢性的に生じる病気です。原因ははっきりしていないこともありますが、生まれつきの性格や育った環境などにより病気のもとが形成されて腸が敏感になり、そこに身体的、精神的なストレスが加わり、腸が痙攣して過剰に収縮したり、緩むことができなくなったりと、腸の運動に異常が起こります。そして脳の感覚が敏感になり、運動の異常と感覚の異常が合わさって過敏性腸症候群が発生すると考えられています。国際的な診断基準では便秘型、下痢型、混合型、分類不能型に分けられています。女性に多く、女性には便秘型または下痢と便秘を繰り返す混合型が多く、男性には下痢型が多くいます。20歳から40歳代に主に発症します。治療法は、食事療法や生活習慣の改善、薬の使用を中心に、必要に応じて心理療法が行われています。食事療法の基本は、1日3食規則正しくバランスの良い食事をとり、暴飲暴食や寝る前の食事を避け、油っぽいものや刺激の強いものを控えめに、十分な水分をとることとされています。お便りにありました食事療法のFODMAPについて説明しましょう。一般に糖質は小腸で吸収されますが、ある種の糖質は小腸で吸収されにくいため、そのまま大腸に送られ、腸内細菌によって急速に発酵します。その際、ガスや短鎖脂肪酸が過剰に産生され、腸が敏感な時には、お腹の張りや下痢、便秘などにつながります。そのある種の糖質とは、発酵性のオリゴ糖、二糖類、単糖類、糖アルコールです。それぞれの英語の頭文字を取って、FODMAPと呼ばれています。FODMAPを多く含む食品には、小麦粉や玉ねぎ、ニンニク、さつまいも、リンゴ、牛乳などがあり、FODMAPの少ない食品には、お米やナス、ジャガイモ、イチゴ、ブドウ、肉類、卵などがあります。それらをまとめた表などをもとに、食事の内容とお腹の症状の変化を記録し、自分のお腹に不調をもたらす食品の種類と量を把握するという方法です。FODMAPの食事療法により症状が緩和されたという報告が欧米を中心にありますが、お腹の膨満感が強い人に効果が高かったという報告もあります。まだ大規模で長期的な研究結果がないため、 今後のさらなる報告が待たれている状況です。過敏性腸症候群の人は交感神経が優位に働く傾向があります。そのため規則正しい生活、十分な睡眠、適度な運動が推奨されています。また定期的に深呼吸をするのも良いでしょう。完全に治療することは難しいと言われています。できるだけ緊張やストレスの原因となることを避けるなど、ストレスコントロールによって症状を緩和させる付き合い方が大切になります。